と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。1月も後半に入り、まだまだ寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもん、1月は紫の学区の街づくりをテーマにお届けしています。本日は紫の学区社会福祉協議会の方をゲストにお招きしてお話をお聞きします。また後半は1月からスタートした教えてスペシャリストさんをお送りいたします。本日の担当は京都府建築士会街づくり委員会の江坂幸則です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、それではただいま参上のコーナーです。本日のゲストは紫の学区社会福祉協議会副会長の角谷義文さんです。角谷さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。今月は紫学区のまちづくりということで、先週は林会長の方に来ていただいて、紫学区の歴史とか、学区の現在の問題点とか、取り組まれていることなんかお話をお聞きしたんですが、角谷さんは副会長ということなんですが、角谷さんは紫学区にはもう長くお住まいになられてるんですか。
私は幼稚園の大木組さんからずっと現在に至るまで、紫の一本で住んでおります。
あ、そうですか。そうするともういろいろな思い出が紫の学区には、
もう紫のにはもう私の悪いとこいいとこ全部含めて、もう印象がもうすごくあって、もう忘れられない子供の自分のことがいっぱい頭に浮かんでくるのが今現状です。
ああ、そうですか。前回林会長の方からも船岡山っていうのがやっぱりこの学区ですごく大事な位置を占めているという話があったんですが、船岡山については何か思い出ありますか。
船岡山に関しては喋り出したらおそらく半日ぐらいはかかるというような中で、そこをまとめてちょっと凝縮して、なかなかまとめるのが難しいかなというような思いで、ちょっと考えておりますけれども、子供の間はもう前回に林会長もおっしゃったように、遊び場は船岡山やと、県軍神社船岡山、全てが遊び場であって、もう朝から晩まで、もうずっとそこで過ごしてたと、もう一泊二日もやった覚えもあります。
ああ、そうです
ね。もう昔ターザンごっこっていうのが流行っておりまして、それの真似をして小屋を作りながら、そこでもう一晩中、親も心配するような時代ではなかったので、迎えにも来ず、そういうと生活が現れるかもわかりませんけども、そんな中で、もう船岡山県軍神社っていうのは、もう私の思い出のほんまに第一歩であります。
ああ、そうですね。その船岡山の公園なんかも、現在はあまり子どもたちが遊べないような形になっているというふうにお聞きしたんですが、
そうです。大変事件などいろんなことがありまして、もうこの時代ですし、子どもに対して、いろんな悪さするものも、たくさんおりますので、学校自体が子ども同士では遊びに行くなというような、学校の指令もありますので、大変私らにしてみていれば残念なことでね、引っ越しなんかほんまにもっと子供を遊ばせてやりたいというような思いがあって、前回林会長もおっしゃったように、いろんな取り組みを現在進めている状況です。
あ、そうですか。その社会福祉協議会 の活動についてそしたらお話伺いしたいんですけど、前回パープルフレンズという活動をされて、お年寄りの方を中心に、曲を作ったと、歌を作ったということで、あれやったんですけど、角谷さんの方も、中心的にそれに加わって参加されていたんですか。
私も最初から関わらせてもらってて、お年寄りのはやっぱり思い出がありながら、なかなか言葉に出してもらえないのが現状なんです。ですが、どうして言葉に出してもらおうかなという、ことをいろいろ考えながら、林会長とも相談しながら、そしたらなんかしょうもないことでも言い出したらみんながついてきてくるんじゃないかと、 私も、もういい年取ってますので、はい、まあ、あの思い出もいっぱいありますから、はい、まあ、なんか一つ言葉の最初の言葉をうまく出せばやってくれるんじゃないかという、それが成功して、はい、もうそうなったら最後止まらないぐらいのいろんな言葉が出ましてね、はい、まあ、それが今現在うまくまた学生さんたちがまとめてくれたのがこの里紫のと、はい、
ああ、そうです
、
はい、やっぱり音楽とかそういうのがあるとね、こう、はい、まあ、年齢層を超えてつながれるということがあると思うんですけど、はい、
まあ、この音楽の力というのも大変なね、やっぱりあの魅力がありまして、はい、まあ、これを作ったいうことが、やっぱりこのパープルフレンズ、それから紫の写経も大きなあの進展になったんじゃないかというふうに思います。はい、
あ、そうです、はい、まあ、そのふるさと紫野 の歌詞は、はい、あの、まあ、その地域の皆さんで、はい、あのみんなで考えて作った、はい、ということなので、まあ、やっぱりお年寄りの方もそういった思い出がいっぱい詰まったような歌詞になっている、はい、ということなんですかね。
100% お年寄りの思い出というようなことを言うても過言ではないかなという思うんです。
あ、そうですか。
はい、もう私も今これ改めてこう見てみますと、はい、やっぱりお年寄りもやっぱこれだけの思いで今まで生活してこられたやなというようなことがね、はい、もう涙が出るというようなこともおっしゃってる方もおりますし、
あ、そうですか。
私は、まあ、これは大正解というようなことでございます。はい、
あ、そうか。まあ、あのそれに味を占めてというわけではないんですが、何かあのまた新たに、はい、あの温度を作られたというふうにちょっとお聞きしたんですが、
は
い、
文字通り味を占めて
です
、はい、はい、もうその一言でも言うていただいてもそれはありがたい話で、こちら、はい、もう次々とやっぱりあのやっていかんことには、はい、また一つの曲で終わるということは、はい、私の楽しみもまたするとそれで消えてしまうということで、はい、あの次はあのなんか踊りできるやつがないかとか、はい、いうような話も出てましたんで、はい、そしたらまあなんか温度を作って、まあ一つあの地蔵、夏場のちょっと盆踊り、はい、それをやるやないかと、はい、いうような、またそのアイデアが出まして、はい、あのまた続き紫の温度という、ね、曲ができました。はい、踊りもあの十分ね、あの楽しい、簡単な踊りですけども、はい、あのちゃんとできておりますし、まあ、今後、まあ、毎年盆踊り、これ開催をしてこれでまた皆さんで踊ろうかなと、はい、学校上げて踊ろうかなというふうに考えております。
ああ、そうです、はい、まあ、この紫音頭の方もあの地域の方と、まあ、学生なんかも入って、はいはいはい、一緒に作っていったという、
そうです、そうです、あのそれはふるさと紫音頭と同じような状況の中で、はい、条件で作っております。
はい、はい、ですから最初にふるさと紫野を作っているので割とスムーズな流れで、それは、
はい、はいはい、あ、もうそれはあの全然最初とは違いまして、はい、まあ、むしろ簡単にできたかなと。
あ、そうですか。
いうふうに思います。はい。やっぱり前回の方が、やっぱり皆さんかなり印象が強くて、はい、これだけの歌がみんなでできるんやという思いが、はい、まあ、次の温度につながってきたかなと。はい。いうふうに、あの、今、感じています。
あ、そうですか。そうしましたら、あの、その他に、あの、社会福祉協議会で、活動されていると思うんですが、カフェなんかも行われているというふうにお聞きしているんですが、はいはいはい、どういった活動になるんですか。
これはあの京都市 の、まあ、あの最初、京都市がこれをやってほしいという居場所づくり、
はい、
それをもとに、はい、まあ、先ほどもぜひこれはみんないいことだと井林会長、はい、役員の方がいろいろ相談しました結果、はい、もう次はもうみんなが簡単に集まれる場所、
はい、
これをやることによって、はい、あの一人お年寄りを一人にさせないよというような思いが皆さんかありましたもので、はいはい、これを大いに盛り上げて、もう歌うで、この満ここ、場所がもういっぱいになるまで頑張っていこうというような思いが、はいはい、今現在それが通じて、はい、もう待ってる方の方が多いぐらいの状況の中で、
あ、なかなか参加できなかったりする。
まあ、参加できる、できないというような問題ないんですけど、はい、もう前の方が、もう長いこといるし、もう場所開けるわと言うて、はい、あの、帰りになるというような状況の中で、はい、またそこへすぐにいっぱいになるという中でやっております。
あ、はい、あ、そうですか。はい、で、まあ、お年寄りだけだとなかなか、うん、あの、その難しいところもあると思うんですが、はいはいはい、あのそこにも若い方が入っておられるという
関係でしたんですが、はいはい、そうです、まあ、あの学生さんたちが毎回大体 4,5 名ぐらい参加してくれまして、はい、まあ、もうそのおばあちゃんとおじいちゃんと一緒になってしゃべる、
はい、
まあ、あの同じコーヒーを飲みながらしゃべる、はい、まあ、これがものすごくまた見ている私にとってはもうこれは本当にもうこれだけのものが今までできるんだともっと早いことしたらよかったなというような思いで、
そうですね、
おります。
まあ、あの学生の方もやっぱりそういった経験豊かな方のお話聞くことですごくまあ学べるというかね、すごく実学になると思うんですね。
まあ、あの大学 の, あの、勉強のね、はい、やはり、方勉強するために来ているというような方もいますので、はい、大変それは役立ってるんじゃないかなと、福祉に関してね、はい、と思いますけれどもね。
はい、そうですか。まあ、それはあの大学っていうのはやっぱり地元の大学の方が来られるんですか。
はい、主にまあもう仏教大学を中心に来ていただいてますけども、はいはい、私の希望としてはもっとやっぱりあの地域の学生さんたちが、
はい、
あの学校に紫学校に住む学生さんたちが来ていただいて、同じその皆さんと私ができる場をね、はい、参加してほしいなというのは思いがありますけど、それはなかなかねうまく今のところは、はい、あのできていないというのが現状で、私どもも反省の一つではないかなと思います。
あ、そうですか。はい、はい、そうしましたらその、はい、今あの歌音楽によっていろいろ活性化してきたと、はい、それからカフェもされているということなんですけど、はいはい、まあ、具体的にこうお年寄りのこう、まあ、顔とか見ていて、はい、何か変化が結構出てきている感じがします、
はい、もうこれは言葉に私はちょっと表せないような状況で、
はい、
今あのもうまあこれ言葉言うと悪いんですけど、 目つきの状況から違うんですよ、
はい、
目の輝きというんですか、
はい
はい、もう蹴られた方はほんまにこの笑いが止まらないほどの、
あ、そうですか、
あのお話ができてまして、
はい、
まあ、これはお年寄りにとってはもう最高のやっぱり場じゃないかと、そんな自負してますけど、
そうですか、
ま
あ、そうですか、まあそういうのがねモデルケースになって他の地域なんかにもねこう広がっていったらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、あの歌の方もそれは毎年何かあのどこかの会場でこうされたりっていうのを継続されてやられて、
まあ、あの年に1回の紫の祭り、これにはもう確実に、はい、出演することになってますけども、まああのそれから施設からの要請が、はい、あのちょこちょこ入ってきてますので、
はい、
まあ、あのそれにはできる限りやっぱりあの参加してみんなであの施設の方と一緒になってあの歌ったり踊ったりできるような状況で、あのこれからお進めていきたいなと思っております。
あ、そうですか、はい、そうしましたら、何かその他の活動について何か
そうですね、あのお年寄りの会に関してですか。
いや、あのお年寄りだけじゃなくて、まあ、例えば子供を受けてでも何でも結構です、
ね、そうですね、まあ、はい、まあ、あの今お年寄りのみのような活動になってますけども、はい、まあ、将来的には お年寄りと子供、はい、これをもう一緒になって、はい、あの何かできることを、はい、まあ、やりたいなと思いつつ、今できる限り子供たちにも、はい、そういうような場を提供するように努力をしているんですが、はい、まあ、あのなかなかその場所的にもいろいろ制約がありまして、はい、今のところそれはもうちょっとのやっぱり時間をいただかないと、
はい、
あのできないかなというふうに思います。
あ、そうです、まあ、今はそのお年寄りを、まあ、
はい、
一応こうメインにしてやられているという形ですか。
そうですね、
はい、そうしましたら、まあ、あの長年こう紫学区にお住まいになってて、はい、まあ、今後どういうふうにこう紫学区がなっていったらいいかというのは、まあ、なんか抱負というか、はいはい、あればお願いいたします。
まあ、あのコンセプトとしてはやっぱり安心安全の街紫のと、はい、それをメインにあのしておりますので、
はい、
とりあえず、まあ、あの事故のない、
はい、
もちろん火事もない、
はい、
そして子供とあのそしてお年寄り、それと、まあ、中間にいる私どもが、まあ、一緒になって で、あのできるものを一つ考えていくのが一番必要かなと思います。
はい、
はい、
あ、そうですね、まあ、あの割とあ、はい、そうしましたらあの児童盆で、はい、その、紫の音頭を踊られているということなんですが、で、まあ、そこはあの子どもも来られていると思うので、はい、まああのそのお年寄りとか学生の方との触れ合いというのも結構あるんです。
あの2年これで3年目になるんですが、あの各紫のまだまだあの児童盆を熱心にやってられる町内がたくさんあるんです、
はい、
そこにはあのやっぱり学生さんたちが入ることによって、はい、またその町内も活性化するんじゃないかというような思いがあって、はい、まあ、あのここ3年来、まあ、水戸町内会を選びながら、
はい、
あの学生たちに入っていただいてるんですけども、まあ、これは大変、これも私としてはもう正解の一つだと思います、
はい、
でもう町内からもものすごくあの活気があった児童盆やったというようなあのいろんな話も聞かせてもらってますし、
はい、
学生さんは学生さんで、 まあ、これだけの児童盆というのは初めてやったと、
はい、
もうこういう楽しい紫の庭にはこういう楽しい場があるんやというような、ね、はい、言葉も返ってきますので、
はい、
まあ、これはやっぱりね毎年、
はい、
児童盆が開催される間はもう全てこれを学生さんと一緒にやりたいなというふうに考えています 。
ああそうですか、はい、先ほどその安心安全という防災のお話がありましたけど、うん、
はいはいはい、
何か防災的なことについては何かこう取り組みというのはされてるんですか？
防災に関しては当然これは自主防災会というのがどこの学校にもあります、
はい、
その自主防災会と連携をしながら、
はい、
これもやっぱりお年寄りがいかにこの防災、災害の時には、
はい、
その自分の居場所をしっかりと行ける場所があるか、
はい、
そして逃げるところがあるかというようなことを考えるときにやっぱり当然避難場所には小学校になりますので、そこに避難された時の状況をどういうような方にしようかというような取り組みの中で、
はい、
そういう防災訓練などを入れてまして、
はい、
これで2年目になりますけれども、その避難所でのお年寄りの対応、
はい、
それを、まあ、後藤先生にご指導いただいて、
はい、
うまく2年間の間、
はい、
それが充実してきていると思います。
そうですか、はい、まあ、いろいろお話ししてきて、やっぱり音楽とかを通して、はい、まあ、お年寄りと若い人がつながることによって、はい、まあ、地域町が活性化していっているという様子がすごくよく伝わったんですが、はいはい、そうですか、そうしましたら、まあ、そろそろこうお時間の方が近づいたので、はい、まだまだお話を聞きたかったんですが、はい、角谷さん今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、それでは後半は教えてスペシャリストさんをお届けいたします。教えてスペシャリストさんは、京都府建築士会の参助会員の企業さんに、ゲストにお迎えしてお話をお聞きしています。今週は先週に引き続き京都エレベーター株式会社さんにお話をお聞きします。進行は下村静子さんです。それでは1曲挟んで後半をお楽しみください。曲は角谷さんのお話にも出てきましたが、紫学区の皆さんが作られた紫の音頭です。
町出会い門。今月から京都府建築士会の協賛会員の会社の皆さんに専門的なお話をお聞きしようということで、教えてスペシャリストさんがスタートしております。今日お越しいただいております皆様方です。自己紹介をお願いいたします。
京都エレベーター株式会社の田中陽一と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
同じく京都エレベーターの矢上隆と申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。
同じく京都エレベーターの金森康則です。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、先週も、エレベーターの基本的なことを私伺ってはーっと思ったんですが、実は私もね、あるメーカーさんのエレベーターの声をやってたことありまして、ボタンとか押すとね、何階ですとかっていうのはあります。扉が閉まります。あれやってたんですよ。だから多分日本全国で私の声聞いていただいてたこともあるんじゃないかと思うんですが、だから本当は近しいものであったりなんかするんですが、今日はメンテナンスについてお伺いしようということで、エレベーターのメンテナンスっていうのは基本的にどんなことをなさるのか、普通乗ってるだけだとわからないので、ここで教えていただきたいなと思うんですが、
弊社としましては、メンテナンス、月々、基本的には、毎月1回お客様のところにお伺いして、定期点検というのをさせていただいております。で、皆さん点検中というのは札がかかってて、乗れへんやん、動かしてんなというお話もあると思いますけど、
あれね、札かかってるとがっかりするんですよ、階段かみたいな、
皆さんが、お乗りになるエレベーターの中じゃなくて、作業員も上に乗ってですね、各階の扉の周りの電気的なものをチェックしたりとか、清掃等で、メインレール、エレベーターを、上下させるためにレールがあるんですけども、そこを注油したりとかといった作業をしているというようなところですね。
そうなんですか。じゃあ、扉閉まってますけれども、点検中の札がかかって、あれ無理やりこじ開けてもその中に貼るというわけじゃないんですね。
そうですね、基本的に無理やりこじ開けないでほしいんですけど開けれるもんでもない
ですけど。そうですね、開けちゃダメですね、開けちゃダメです。あの箱の上に乗って点検をされる。
そうです
ね、上に乗って、今おっしゃったのが、そこのところにモーターというか、その機械がついて、
そうですね、
それを点検をされる。
扉周りのその電気的な接点の清掃とか、でドアレール、ゴミがたまりやすいので、そこをきれいにして、ドアの開閉をスムーズにさせたりとかっていうところで、一番の原因の、故障の原因で多いのが、ドアのトラブルが多いので、そこら辺を重点的に、チェックをするというようなところ、作業の一部としてありますね。
じゃあ、その箱の上に乗って建物のその扉の方を向いて作業されている。
そうですね、それを上からずっと下がってくるとかっていうようなところですね。
それはなんかイメージと違いました。もっとなんか点検っていうのは違うイメージがあったんですけれども、点検のそのなんか種類っていうのは、そうやって実際にこう扉製造も含まれる。
そうですね、基本的に、掃除屋さんではないんですけども、基本的に機器に影響が及ぼさない程度の、ほこりとか、そういったものがあると故障の原因になりますんで、そういうところ、保守の基本は清掃と注油というような理念でやっておりますんで、そこを重きを感じております。
やっぱりメンテナンスで、ここは、ちょっと部品を変える方がいいなとか、きっちりこう点検していくことによって見つかるということは必ずあるわけですよね。
そうですね、そういった目線で、常に機器を見ています。でそこで、取り替えた方がいいという部品と判断すれば、それはお世話になりオーナー様に、こういったものが、劣化をしていますということで、取り替えの提案として維持管理をするというようなところですね。
どうなんでしょう、それはどれぐらいの間隔でされるもんなんですか。なんか、あるいはこれ以上開くともうやっぱりあかんよみたいな期間とかあるんですかね。
基本的には毎月点検行ってますので、提案してから、ちょっと、オーナーさんのいろんな都合があると思いますんで、ところで本当に、ギリギリまで持たしてというところで、最初はもう最後はオーナーさんに決断いただいてですね、取り替えをしていただくというふうなところかなと。
そうですか。でも毎月1回っていうのは、そんなにてくれたはったんやな、ちょっとホッとしましたけれど ね、
そうですね、基本的なプランですんで、
メンテナンスの種類っていうのは、その行かれてこう、きちんと目で見てチェックとか、なんか触ってみてとか、なんかそういうような感じなんですかね。
そうですね、エレベーターの点検の中で年に1回の法定検査と というふうなものがあります。それは京都市の方に報告をしたりとかする書面なんですけども、これは改めて、メインロープの、太さを測ってですね、それは何パーセント以下になったら、ダメだよとか、まだこの範囲内だったら大丈夫だよというふうな写真をつけてですね、報告するということをしておりますんで、
ちゃんとそうやってなんか見てくださっているというのは安心ですね。やっぱり五感全部使って、
五感を使ってますね。はい、
あ、そうですか。もうあの目も耳も、
そうですね、あの匂い等もありますし、
匂いもですか。
はい、あの、まあ、電気的な部分ですんで、火花が散ったりとか、そのいろんな部分が出てきますんで、匂いを感じたりとかといったところも必要になってくるかなというふうに思っています。
はあ、それは匂いもっていうのはちょっとね、初めて教えていただきましたけれども、まあ、それとですね、最近まあ防災面でも非常にあの、気になっているその地震の話とかですけれども、停電の時の話ですけれども、エレベーターに乗っている時そういう状況になったらどうしたらいいんですかね。
地震や停電時にはですね、エレベーターを止めるという方向で装置が働くようになっております。
はい、
基本的には地震を感じて、最寄り階へ到着させて扉を開くということがあるんですけれども、まあ、全てにおいて、そういう装置が設置されておるわけではありませんので、基本的にはエレベーターが止まった時はですね、少し落ち着いていただいて、外部へ連絡していただくという方法が一番かと思います。
あの必ずあるんですよね、エレベーターの中には外部に連絡できるっていう、あのインターホンみたいなやつ
が。そうですね、インターホンのボタンもしくは非常呼びボタンとか、あの各メーカーによって書き方は違いますけれども、外部につながるボタンがありますので、うん、それを押していただいて、つながるまで押していただきたいと。万が一、まあ、あのそこでつながらない場合は、まあ、あの携帯電話をお持ちですと、メンテナンス会社へ連絡していただいたり、今の状況を伝えていただくことが復旧の手がかりになると思います。
もうあの無理に自分でこうこじ開けたりとか、そういうのはしない方がいいんですね。
あのよく言われるんですけれども、あの密閉空間ですので息苦しいとか息ができないというようなお話があるんですけれども、あの通気口も空気口も開いておりますので、あのその中で落ち着いて待っていただくことが一番の安全になります。で無理にあの扉等を触りますと動く可能性がありますので、その辺はあの絶対やらないようにということで、周知していただきたいと思います。
わかりました。それからあのこのラジオカフェが入っている東米ビルのエレベーター、私も利用させていただいてますが、ここのメンテナンスもされてるんですよね。
そうですね、長い間お世話になってますので、
うん、あ、はい、
しっかりとやっています。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、京都エレベーターさんに来ていただいて、まあ、エレベーターのメンテナンス会社でもその、メーカー系とこう独立系という言葉を教えていただきましたけれども、があるということがね、私の中では一番あの大きな、収穫というか、知識だったかなというふうに感じたりとかしております。はい、どうも2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、教えてスペシャリストさんのコーナーでした。エレベーターのメンテナンスについてのお話でしたね。まあ、2週にわたってあの紫の学区の街づくりについてお話をお聞きしましたが、学区も、まあ、あの高齢化がすごく進んでいるということなので、まあ、音楽を通して、街づくりを行っているということが素晴らしいことだと思いました。それではそろそろお別れの時間となりました。それでは皆さん、さようなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。